どうも2025室の落書きの黒がまた農場の片隅からこっそりお送りしております。まあ、今日はですね、まあ、いつもですと、まあ、2025室でね、なんか自分の趣味の映画の話をペラペラっと喋りたいななんていうふうにいつもやってるわけですけども、まあ、今日はですね、まあ、鶴吉兄さん、305号室の鶴吉兄さんが、まあ、前回この昭和荘でちょっと喋っていたことになんか私も、まあ、一言添えたくなったと言いますか、いやね、もう鶴吉兄さんも、まあ、それなりのご年齢でいらっしゃいますし、私もね42歳という、まあ、初老ですよ。厄年迎えました。人生の後半戦に差し掛かりましたと、まあ、そうなってくると、なんていうか、よく年齢が上がるとレベルが上がったっていうふうになんかこう言いたがる人がよくいますけども、実際のところレベルが上がると各ステータスが落ちるというのがね、あの我々のね、あの後半戦に差し掛かった年齢の人間のね落書きの黒は素早さが2下がったみたいなね、パラララッパッパッパーとレベルが43になりました、視力が2落ちましたみたいなねっていう感じで徐々に徐々に失っていく。まあそれだけではなくてね、まあそれこそ長く人生やってりゃさ、今まで当たり前だと思っていたそれぞれのものがいざふとなくしてみると、うわ、そっか、これってすげえありがたいものだったんだって、こうなくしてから気づかさせられるものっていうのが結構あったりするなんていうね。それこそもう鶴吉兄さんも言ってましたけども、なんかお仕事の方でもね、やっぱ怪我とかされたりする、そういうちょっと危険な部分もあったりするお仕事らしくて、まあ中にはまあ機械に指を挟んで指を失ってしまったっていう方もいらっしゃったみたいでね。まあ我々畜産業の方でもね、まあそういったまあ怪我によって体の一部を紛失してしまうようなね、そういう危ないこととかもやっぱあったりするわけですからね。ですんで、まあ例えばまあ事故とかで腕をなくした場合、今まで腕っていうのは当たり前のようにあると思っていたものがこうなくしてしまうとね、なんていうような、またあるいはね、まあ、そういったこう身体的なものだけじゃなくて、なんかこう自分が今まで培ってきたそうした家とかさ、物とか趣味の物とかっていうか、そうやって集めてきたものだってある日突然ね、火事とかでそれを失ってしまうことだってあるかもしれないわけなんですよ。まあ私も消防団やってるとね、あれこれそういう火事現場を見てはね、そういった自分の家財産を失ってしまったね、被害者の方々をね、目の当たりすることもあったりもして、やっぱそういうのをこう旗からこう見たりしてるとさ、やっぱこう身につまされるもあるんですよね。なんかこう胸にグッときてしまうっていうか、なんて声かけ、まあ声かけようがないんですけどね、ただの、あの消防団の一団員に過ぎないですからね、その人とはね、あのただその消防団のエリア内にご住まいの方っていうだけであって、何の縁のゆかりもないわけですからね、他には。だけどもやっぱりそういうの見てるとやっぱ辛いって言いますか、まあそういったものとか、あるいは人間関係とかもそうですよね。本当に仲良くやっていたと思っていた、そういった例えば友達とかそういったものでもね、家族を持ったりとか、なんだかんだこと生活の変化がしてくると、いつの間にやらこう疎遠になって全然連絡取らなくなっちゃってたなんていう風に、その友をね自然消滅してしまうようなことも私も結構あったりするんですけども、でまあ私もね、いろいろ方々から聞く話にはね、この伴侶と生涯添い遂げるはずだったのに、なんか心のすれ違いで妻と別れました的なようなね、なんかそういうのもよく聞く話ですかね。やっぱ失うことの恐れっていうやつ、 は常について回る。それに関して、まあ、鶴吉兄さんはなんか自分の心さえしっかり持っていればそういうなんか失うことに対しての恐怖感っていうのはこうなくなるっていうことを、まあ、前回おっしゃってた。やっぱある意味でのこう鶴吉兄さんのまあ達観した人生観といいますかね、なんかそれに対して私もね、なるほどねってこう思わさせられたところはあったんですけどね、まあ、結局それっていうのはいわゆるフランスの哲学者の言葉通りですよね。我思うゆえに我あり、自分というものは自分が存在してるんだっていうふうにこう意識することによって初めて自分というものが成り立つわけであって、その他の自分の魂が入っていると思われるその肉体だったりとか、その自分の目で見えているもの、聞こえているもの、触っているもの、匂いを感じているもの、味わっているもの、その全てっていうものは要するに仮初めに過ぎないという、そういう考え方。なんかね、あのバーチャルリアリティみたいなね、なんかそのような、ね、感覚にもね、なんか陥りそうな感じですんで、でも結局はそういったなんか自分という意識というものがあるんだっていうことさえ認識していれば、他のものがなくなっているといくことでもそんなに怖くはないよっていう、その鶴吉兄さんの言葉にね、まあその昭和層を聞いてて勇気づけられた方もねいらっしゃると思うんですけども、でも私にとってみたらなんかそれすらもなんか儚いものに過ぎないような感じになってきちゃってね、この自分っていうものを意識したところで、例えばですよ、自分が年を取ってきてある年齢に達したら、まあ、痴呆症になってしまいました、ある認知症になってしまいました、まあなんていうかね、要するに自分がいつまでもねえ聡明で、まあ私自身が聡明であるかどうか分かんないですけども、意識がそれなりにはっきりしていて、なんか自分の言葉で物事を考えれるとは限らないよと、いつまでもある日突然なんか自分の思考っていうものがだんだんだんだん落ちてきていってしまってね、えやっぱ自分の親を介護していて、なんかそういったね、自分の親が親で亡くなっていくその過程を見ていくのは本当に辛いみたいな、そういう話をこう周りでも聞いたりもしてますし、特にね私がそれでねなんか胸をこうつかまされた、あここで映画の話になりますけどね、この昭和荘2025室でも前回がどのくらい前かな、紹介したことありました、アリスのままでっていう映画のね、そこでも主人公の、ね、女性、ジュリア・ムーアが演じているアリスが本当にあの大学院のね教授をやってらっしゃるぐらいの本当に頭のいい女性がある日突然ね、なんかそういった脳の病気を抱えてしまって、どんどんどんどん自分を見失っていく、その過程がまっさに恐ろしい。でその周りにいる家族たちもね、そのスーパーママだと思っていたそのね母、そして妻がだんだんだんだんその自我を失っていくっていう、その過程をね、その映画を見ると本当ね、もうこう胸を静かされるっていうか、まあ、とにかくですね、なんか自分の意識さえしっかりしていれば大丈夫っていう考え方も、それはそれでなんか脆さをどうしても感じちゃうんですよね。なんか鶴吉兄さんがせっかく言ってくださった言葉にね、こうやってケチつけんのは悪いとは思うんですけど、でね、じゃあどこにその自分の存在意義ってやつを見出しゃいいんだってこう考えに考えに考えていくと、やっぱりそれは自分が今まで関わってきた人たちの、その人たちの記憶に頼らざるを得ないっていうようなね、なんかそういう答えになんか行き着いちゃうんですね。結局それだってその人がね、私のことを忘れてしまったらそれまでの話なんですけども、それにひょっとしたらその人の記憶の中で私というものがね、都合のその人の頭の中で都合のいいように改変されてしまうことだってあるかもしれないんですけども、でもそれでも少なくとも私がこの世に存在したというある意味での証明が、 私の頭の中には私の頭が消えてしまってもその人の心には残る。またあるいはそれがね、何かにこう例えば、まあ、文章に書き残していた自分の思いとかそういったものとか、ね、まあ、それがブログでもいいですよ、ええ、そういった形で何かしらこう外にそれを残すことで、いざ自分が自分自身を忘れてしまうように、頭がバカになってしまうようになったとしても、あるいは自分が死んでしまったとしても、後世まで何かしら残る、あるいは残したいっていう、なんかそういったものにつながるんじゃないかなっていうふうにね。だからこそそのね、例えば仏教でいうとこのお墓を守ったりするとかさ、なんかそういうのも結局そのご先祖様のなんかそういった思いですね。なんかこうそういう家があったんですよって、私がその家の一部の人間だったんですよ、どうか未来永劫のご子孫の皆さんにも覚えておいてねみたいなね、それすらもね100年200年経ちゃね、大抵の人のねそれは忘れ去られていってしまうものではあるんですけども、でもそれでもねっていう、あー、なんかこう考えれば考えるほどもうなんかどっちにしたって薄まって消えていってしまう、それが我々人間の魂みたいなものなのかなって思うと、あー、なんかこう言えば言うほど夢も希望もなくなるような感じが死んでもないんですけども、かなっていうふうにね、思いました。結局ここでこうやって喋ってることも何かしらの形で誰かの心に残ってね、なればいいかななんつってな、なんだこっちゃ だんだんまとまりがなくなってきましたね、そろそろ仕事片付けますかというわけで、また聞いてください。202号室落書きの黒でした。